ガリラヤ湖、船で湖へ乗り出し、そこで嵐に遭うシュエスと弟子たち、沈みかける船で弟子たちはうろたえ、一方シュエスは友の方で休んでおられます。たまらず危機を訴える弟子たち、シュエスは起きてそれを聞き、波風を沈めてくださいます。再びの平安、そして主の言葉、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。出来事の大きさに改めて、この方はどなたなのだろうと、こう弟子たちは驚く。これが今朝の聖書の箇所の物語の一番の骨格の部分にあるところのお話です。聞いていてわかるように、極めてシンプルな構造でできています。まあ、日本の文学にはよく起承転結っていうのがありますけど、日本の文学でないのに典型的な起承転結のお話で、私たちに話の展開を分かりやすく伝えてくれています。それゆえ教会学校でもしばしば読まれる聖書箇所です。確か来週の教案誌もこの箇所だったというふうに思いますけれども、しかしだからといって奥の浅い箇所だというわけではありません。この船が明らかに教会を象徴しているものであることから、昔から教会の人たちは自分たちの教会が立ち往生したり、時代の波に揉まれて困難に突き当たったりするとき、繰り返しこの箇所を読んで自分たちの拠り所を確認してきた、そういうふうな読まれ方をしてきた箇所でもあるからです。そしてその度に実際人々を力づけてきたので、だからこそ有名どころと言って良い箇所となってきた、そういう箇所でもあると言えると思うのです。しかしそれではどうして今朝の箇所はこうした船を例えとして、この嵐の中に遭う弟子たちの姿っていうのを私たちに紹介して見せているのでしょうか。実は私たちの教会はまさにこの、船だと同じようだと思うのですけども、この船が嵐に遭う理由というのは、この船独自のその嵐に遭う理由を持っているところがあるのです。まあ、世の中のどんな組織もこう世の波風にこうな、まあ、さらされるって言いましょうか、こう揺り動かされるという経験はあると思うんですけども、実は今日のお話はそうした話の一つっていうのではなくて、まさにこの船独自に嵐に遭う理由を持っているところがあるというお話なのです。というのは、その原因となる出来事をイエス様が35節でこう言って作っているからです。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。向こう岸に渡ろうってイエス様が言い出したので、この弟子たちの船は湖に乗り出していったのであります。しかもですね、その日の夕方になってって書いてあります。あまり船を出すにいい時間帯ではないような気がしますね。これから日が沈んでいくっていう時に船を出そうとしている、この世の条件が整わないところでイエス様は向こう岸に渡ろうって言い出したのです。まあ、教会の主がそうおっしゃるのですから、船の、まあ、船頭がそうおっしゃるのですから、その船乗りたちはその通り従っていくわけでありますけれども、 じゃあイエス様はその向こう岸に渡ろうと言った時の向こう岸ってどんなところだったかと言いますと、主イエスの活躍しておられた当時のこのガリラヤ地方から見ますと、湖の向こう側っていうのは異邦人の地、外国人のデカポリス地方と呼ばれるところだったのであります。主イエスの弟子たちであったユダヤ人からすると何の縁もゆかりもない地域、そして価値観や常識の違う人たちが住んでいる場所です。まあ、場合によってはお互いに蔑んだり敵対したりってこともあった地域であります。そこへ主は時間も選ばず時期も選ばずこれから行こうって言い出したわけであります。何のために？それは福音を彼らに伝えるためである、とこう言ってよいでありましょう。神の許しと招きがあなた方にも向けられています。あなた方も神の子となる道が開かれている人たちなのですよ。こう知らせるためにだと言ってよいと思います。実際に湖の向こう岸に着いた後のお話が五章に出てきます。そこには鎖につながれて墓場を住まいとしている、つまり人生に自分の人生に価値を見出せなくなって自暴自棄になり、もう死ぬことが自分の人生の目標だとこう思ってしまっている人のところへイエスが訪れる話が出てきます。そしてそこでその人の生き様を立ち直らせ、まっすぐにし、正気に戻らせ、そこで自分の家に帰って自分の日常を営みなさい、そのために私と私の支えがあるのだ、こういうことを伝えてくれるという出来事が起こっています。神様の愛が行った先の人々に伝わるために、そのために愛を持って主イエスは向こう岸へ行こうとこうおっしゃったことが見えてくるわけであります。だからこそその主イエスの弟子たちの船は、つまり教会は、よくわからない相手のところへも進んでいったってことが書いてあるわけです。この招きに従って船から出た人たちのことを36節は、他の船も一緒であったといって一隻だけじゃなかったことが書いてあるんですけども、その言葉に従って船で出発しなかった人たちもいたことがそこに書いてあります。でそこではこの船に乗って一緒に出発した人たちが弟子たちと呼ばれ、一方で旅立たなかった人々は群衆と呼ばれます。弟子と群衆の対比は実は今後もしばしば福音書の中で出てくるのでありますけれども、主イエスの言葉に従って生きてみようとするとき、私たちは実際の主イエスの弟子になり、主イエスの言葉をただ漠然と聞き、そこに自分の生き方をかけようとすることをしないとき、私たちは群衆になってしまうということをここは指さしていると言ってよいでありましょう。そして、群衆の人たちの気持ちも私は正直わかるのであります。それはなぜなら、主イエスの言葉に従って時間も場所も選ばず愛ということだけによって何かを行動を始めようとするなら、そこに波風が立つのは当然見えてくることだからであります。この教会の今年の修養会ができなかったということでお配りされた文書の中にある方が 里親としての日常のことを書いてくださった文書が載っておりました。里親として生きるということが、それが信仰によってこう与えられた一つの思いであること、しかしそこにはまさに自分自身の本来の子ではない、こうしかし受け止め支え、そして一緒に生きていこうとする、そこにストレスや困難が当然かかってくるということが書いてありまして、それを一緒に乗り越えていくということに、この信仰とまた喜びがあることも触れておられたというふうに感じております。自分の本来の子でない方を受け入れるって、どれだけ勇気のいることだろうなということを思いながら読みました。そしてこれはやはり主イエスに向こう岸に渡ろうって言われた言葉を聞いて、それに従おうとするとき出てくる出来事なのではないかということを思ったのです。誰かがその役をやってくれるさと思えば、自分が関わる必要のないような働きかもしれないのです。しかしそうではなくて、向こう岸へ渡ろう、そういうシエスの言葉を聞くからこそ、そこには漕ぎ出していくところがあるのだと思うのです。愛するっていうのはそういう部分がなくては本物にならないところがあるのではないかと思うのです。実際に愛そうとする行為に漕ぎ出すとき、私たちはさまざまにおじまどいます。今日の聖書の箇所にも、激しい突風が起こって船は波をかぶって水浸しになったってことが書いてあります。うまくいかない、苦労する、そういうことは愛そうとする生き方に生きる人ほど多くかぶるところがあるものです。そしてそういう場合、私たちはしばしばそういう波風に対処するために、この世の処世術でそれを乗り切ろうとするものであります。この箇所の聖書のお話をするときに、まあ説教者にしても仲介書にしても、よく引き合いに出すのは、ここに乗ってた船乗りたちってのは本当はこの湖で一番のエキスパートだったんだってお話です。ガリラヤ湖の漁師だった人たちが何しろ何人もいるのです。湖のこと一番よく知っている人たち、そして船のことも一番よく知っているはずの人たちです。で、その人たちが船、自分たちのフィールドであるはずの湖の真ん中に行って立ち往生する。そこにはこの世の人間的なノウハウで愛の問題の困難を乗り越えようとするときに、実は全くそこでうまくいかないというこの現実がよく表されていると思うのです。そしてそういうときほどイエス様は無口です。私たちがこの世の処世術であれこれやってみてもうまくいかなくて頭抱えているときってですね、やっぱりイエス様の言葉がピンとくるっていう感じにならないということ多いんじゃないでしょうか。友の方で枕してイエス様は眠っているっていうのは、まさにイエス様はそうやって無口でいるという時の様子だと思うのです。今祈祷会では呼ぶ記を学んでいますが、呼ぶ記でも神の沈黙っていうことが大きなテーマで出てきています。苦しんでいてジタバタしていて、そしてこれどうなってんのって神様に向かって訴えるとき、神様はそこに、なぜか簡単な答えを出してはくれません。では神様はその時私たちを見捨てておられるのかというと、 それは違います。神様、それが祈りとなっていくとき、まあ、愚痴から本当に神様に向かって問いかける、お答えください、願いになっていくとき、主イエスの答えが私たちには聞こえてくるからです。38節の後半のところで、弟子たちが主イエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか?と言ったこの言葉は、まさに苦境の中で主イエスになされた祈りの言葉だと言ってよいでありましょう。まあ、少し傲慢な性格も含まれたざっくばらんな祈りではあるかもしれませんが、しかし主イエスは整った祈りかどうかでそれを聞かれるのではありません。心から神様に訴えるその祈りを主は聞くのであります。だからこそ主イエスは起き上がり、風を叱り、湖を静まらせるのであります。私は若い頃ずっとここの主イエスが起き上がったと風を叱って湖に黙れ静まれっていうのを自分に言われている言葉のように感じながら聞いてきました。船に乗ってイエス様と一緒に漕ぎ出して、そして自分の処世術で何とかやってみようとして混乱して、そういう自分をイエス様は黙れ静まれって言ったんだと思ってました。でも説教者として聖書を読むようになり、何度もこの箇所を読んでいるうちに、主イエスは私たち弟子たちに黙れ静まれとおっしゃったのでなく、風を叱り湖に黙れ静まれとおっしゃっているのだということがだんだんはっきり見えてきたのです。主イエスは私たちを怒鳴り声で沈めて、そして落ち着かせようとするのではありません。そうではなくて、私たちの祈りを聞いて具体的に道を開いてくださる、そのことの中で私たちになぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われるのです。どうしてまだ信じないの、なんで怖がるのと怒っている言葉でしょうか。私はそうではないと思うのです。そうではなくて、もう怖がらなくていいのに、そう言ってくれてると思うのです。こんなに信じることができる技を私はしているのだから、そこにもう気づいて信頼していいのに、そのように胸を開いて話してくださっている言葉がここにあると思うのです。私たちの今のこの教会の状況は、見ようによっては結構な荒波の中の状況だと思うのです。昨年から始まったコロナの中で礼拝を続けるかどうか大いに迷った時期がありましたし、聖餐式をどうやってやるのか、それにも大変長老たちは苦慮されました。その中で牧師の交代という話になり、波の数も一つ二つではない、三つ四つとやってくるような体験を皆さんはしたのではないかと思うのです。まあ急な波でなく、割やかし大きな波だったという感じがする気もいたしますけれども、しかしやはりなかなか大きな波だと思います。ではその波を私たちが一生懸命になって乗り越えようとしていろいろしながら過ごす中で、主イエスは私たちをお叱りになって黙らせたのかといえばそうではなくて、実際にやはり 後任の方を与えてくださり、少しずつ一つずつ答えを与えて道を開いてくださり、その中で今私たちが再び主イエスに信頼していけるための道筋を実際に整えて与えてくださっているのだと、このように思わされるのであります。代務者の無責任な発言となるかもしれませんけれども、私自身実際のところまさか年度の前半で後任が与えられるなどというのは就任する当初は思ってもいませんでした。だからこそ祈りに応えてくださったということが実感として味われてくるのであります。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、それはもう怖がらなくていい、信じていいのだ、そう言ってくれている主イエスの言葉だと思います。主イエスがこの言葉を語られるのは、主イエスに見えているものがあるからです。それは主イエスが神の国の働きのためにそこに立っておられるってこと、そのことに気づいているからであり、見えているからであり、そのためにこれから向こう岸に渡る、そのことを理解しておられるからです。そのことを成し遂げるまでは神様は決して主イエスをお召しにはならない。そのことが見えているからこそ、主イエスはどんな波が立っても船を前へ進めることができたのであります。私たちが落ち惑うときというのは、やっぱりこの世の周りの環境を見たり、あるいは自分たちの礼拝の出席者の数が増えたとか減ったとか、そういう数字を見たり、そんな時なのではないでしょうか。教会が主イエスキリストの言葉を取り継ぎ、この方の愛を具体的に伝えるためにここに建てられている、そのことがはっきり見えていたなら、私たちも一緒に主イエスの船に平安の地に乗り続けることができるのではないかと思います。お祈りをいたします。天の父よ、愛することの困難の波風の中で、私たちはしばしばおじまどいます。自分の手の技を頼りとして、その結果失敗し、そこで立ち尽くすこと多々ございます。しかし主よ、あなたはそういう私たちにもう恐れなくてよい、そして信頼しなさいとおっしゃってくださいました。あなたと一緒に主よ、あなたのご計画を仰ぎ見るものとさせてください。そしてそのあなたがそばに立っていてくださり、私たちの船の船頭でいてくださることを思い出させてください。この船に乗る中で、あなたと共に生きることの幸いをいよいよますます深く味わわせてくださいますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。